はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長キャンマツスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そして本日お相手は
イエイイエイレズコードさんでよ、イエイイエイ。
はい、ということでね、緊急で回してます。
まあ、なかなかね、はい、このね、ポッドキャストファンの方もね、
はい、
いると思うんですが、
ポッドキャストオンリー会、
はい、
ということで、みんなポッドキャストの方じゃないと僕らは本音を話さないという
。8番出口、惨敗
使う。そうなんですか。
すっごいですよ。酷評です。で、
なんかまあまあいけんじゃねえかなって気をしましたけどね。
なんかね、で、酷評が多いから、はい、なんか、クリエイターの人で、なんかすごい、映画を見て感想とか言う人が、酷評が多いけど、これは哲学だとか、ね、言うのか、はい、いいんですよ。でも、その、僕が好きな人は、国境を書いてそれを哲学だとかいろんな理解できねえんだとか言うやつはもうなんだあれって書いてありましたね。
怒ってる、
うん、怒ってるっていうか、まあ呆れたみたいな感じで、
うん、なんだあれですか、要はね。
そうなんですよ。だからつまんないものつまんないんだ
よ。うん、だダメなんでしょうね。
だからもう、だから今回の東宝って映画って川村さん関わってない、川村芸に関わってないやつがヒットしてるじゃないですか。
あ、八番出口は元気川村、
うん、
印、
ええ、
あ、
がっつりです。は
あ、
監督ですから。
あ、元気川村監督
なんですよ。ああ、それはね、
確か脚本監督じゃないかな。
それはよくない。あれなんですけど、
それはよくない。
でもまあまあ、
だって冷蔵庫マンさん急に映画監督はできないじゃないですか。
できない、うん、
で、それと一緒。
僕が信頼できる人が書くんですけど、もう怖いのとかホラー系とかって、うん、もうその世界の映画を作ってない人が作っちゃダメだよと。
まあ、怖いのとかじゃなくても元気川村はもう別に作らなくてもいいんじゃないかなと。新海さんとかね、非常にこれですから。
あ、そうなんだ。
そうです。天気の子のラストでも殴り合いの喧嘩まで行ってもおかしくないレベル。
結局どっちの意向のと、
新海さん。
あ、新海さん、うん、まあでも見てないんで何も言えないんですけど、ですね、
僕もちょっと八幡出口は見てないから僕は何も言えないですね。
びっくりしたのがありましたね。
え、うん、今年の夏、
はい、
びっくりした映画、なんかありましたっけ。
ジェラシックワールド。復活の大地ですよ。
まず言ってる時点でなんかもうダメですよ。
ダメじゃないよ。
いや、あれは子供向けの何かコンテンツだからどうこう言ってもしょうがないじゃないですか。
え、でも、ま、前作までは子供向けじゃなかったのよ。
でも前々作まで見に行って、前々作を見た時に、あ、これもうディズニーランドの中でやるやつじゃんって思って、もうこれとやかく言うのやめて、もういいやと思ってそこから見てないです。
いや、今回見たのね、
さらに
スクリーン切ってたから。
だからうちの6歳の子供は楽しんで、なんか前のやつを見てますよ。
だからなんか怪獣、怪獣じゃなくて、あれ恐竜か、
はい、
恐竜が出てきて、で、まあ、いろいろサバイバルするっていうのは、はい、もう純粋に、純粋っていうか、もう軽く好きな人は、
はい、
まあ、よかったんじゃないかと。
でも知り合いとこ撮って見に行って、
うん、
まあ、いつものパターンだから、
うん、
つらつらーって寝ちゃって、
うん、
うわって起きたら、また恐竜がいっぱい来て、うわー、大変だ、大変だ、うわーって、またうつる。降ってくと、あ、また恐竜がいっぱい来てる。いつ見ても恐竜に襲われて、いい映画だなと思って帰ってきたんですよ。それぐらいのスタンスなんです。何を求めちゃったんですか、なんかこう。
家族が出てくるんですよ。
ファミリーが。
ファミリーが。
あ、まあありがちですよね。それも襲われるんで
しょ。取ってつけたように出てくるんですけど、その家族を恐竜のすぐそこでこういろいろドキドキシーンであれ取ってこなくちゃとかやるんですけど、
いつもの
恐竜が UFO なんですよ。
遅いんですか。
だから襲わない、襲う前で終わるんですよ。
あ、襲いはしないん
だ。だからこういう風に見て、
チラッとこっちを
チラッと見て10分経っても1メートル動いてない。
遅。
だからその家族は全員無傷なんですよね。
それだからジャンプカットで逃げちゃったとかじゃなくて、うん、単純に動きが遅い。
で野生の動物って猫とかも、猫とか野生家で飼ってるのもギャーッと襲う時ってすごい速いじゃないですか。
すごい速いですよ。
襲う時に牛歩になるんですよね。
急に。
そう。
おかしいっすね。
でその家族以外の、
はい、
その恐竜 の、 その血液を取りに行く、
はい、
あの商売、あの、
はい、あ、悪いやつだね、
うん、
はいは
い、で
言いますよね、悪いやつだね。
悪いのは
目黒んでる、うん、はい、悪
い製薬会社のやつは、はい、すぐ死んでるよ。中盤で
最高じゃないですか。
でしょ。でその雇われてるのはそのお金だから、
まあまあまあまあ、
製薬会社は何やってもいいも悪いもないわけね、
はいはい。
でその人たちも何人か死ぬんですけど、
はい、
早いのよ。どう、あの恐竜の動きが
すぐやられるんです
。そうで、それとその家族がこう交代でくるのね。
ああなるほどなるほど。
そう、
襲われてるってこと自体は一緒なんだけど、
うん、でマッハと牛歩ですよ。
同じ種族なんですよね、襲ってくる方は。
あげくの果てにね、あの子供の、恐竜が、その家族の、やっぱ、小学生入る前ぐらいか、1、2年の子に、なれるんですけど、
はい、
最後その島を逃げるときに、その女の子が恐竜を第一人間、もう逃げてるんですよね。だそれが繋がると思うんですよ。親がこう探しに来るみたいな。
大きくなってみたいな。
うん。なんだこれと。
いや、江沼さん、
はい、
気づくのが遅いです。
数年前からそんな感じでしたよ。いやでもさ、がっつりストーリーで入ってたじゃない。
いやでもどうだったか
今回ね、完全に後付けなの。
ああ、その設定が、
設定がなんか溺れても牛歩の溺れだし、
対家族用にマイルドになってるんですよね。
マイルドもマイルド、もうすごいマイルド。
だから恐竜は家族で接すれば牛歩なんですよ。
牛歩だと、あのエイリアンみたいな、ゴジラとエイリアン足したようなのが出てくるんですけど、
なんかね、聞きました聞きました。
そう、
なんかバイオハザードの方に出てきた方がいいんじゃねえかっていうのが、なんか最後出てくるでしょ。
うん、デューフォン。ただこっち
も。それも？
それも。
だってエイリアンロムルスとか最後ケンナオコ出てきて、全然早かったじゃないですか。
うん。早かったでしょ？
全然早くて怖かったですよ、あれは。
うん、
素晴らしい。でも、うん、ああいう出方もするんですよね。
うん。
だから剣直子みたいな出方をするけれども、遅いんだ。
うん。こっち向いて、10分ぐらい経っても、2歩ぐらいしか歩いてない。
はよせえと。
びっくりした。
はよせえと。
うちの奥さんは、もう見ないって言ってました、
ね。あ、やっと奥様も気づいていただけた。
ええ。奥様、気づきました。
この茶番に。やっと茶番に気づいていただきました
。
だ僕はもうだからもうまあまあこれはねと思ったらもう最初からもう見てないです。
うん、
だからもうなんかこれをなんかちゃんと論じるのはもう違うなと思って。
だからもうお願いだから子供向けってポスターで貼っといてくんねえかな。
子供向けだ、この映画は子供向けですっていう、
うん、
そうするとちょっとね、
そうそうそうそうそう、あ、
心理的
だったらいかないからっていう。
いやでもそういう冷蔵コマンさんみたいな人をどんどん今後も取り込みたいんですよ。
いやびっくりしたな。
怖くないですか。じゃあ全然
全然怖くない。
あ、やっぱり怖いっていうのはね、うん、エポックメイキングでしたからね。
そうで、センスあったじゃない、ダーン
ってガーあったあったあった、
センスがあったのよ。
スピルバーグ感はのセンスはあった。
うん、今回 C 級映画だよね。ただの C 級、うん、
前々回の時のヒロインがなんかパークが火の海になったりとかでわーっとなるじゃないですか、
うんうんうん、
大変なことになったといつの間にかパーマかけてるんですよね。だから最初はユマサーマンみたいなパルフィクションのユマサーマンみたいな感じだったのにいつの間にかパーマかかってて、まあ、これはなんか例えばほらでもね、ぐーって大変なアクションシーンがあったから髪型が乱れてますっていうじゃなくてパーマなんですよ完全に。なんでと思ったけど多分別の作品に出てたんでしょうね。
あそうね、
うん、でもそれ許されるの70年代後半ぐらいじゃないですか。でこれ許しちゃってんのなんでだろうと思ったらあもう作ってる方はそういうんじゃねえんだと思って、こうそこを突っ込まれたところで、ね、へともなんとも思ってないんだなと思ったからもういいかと思いました。でも今回だって有名などうでしたっけあの人出てますよ、
ね、出てるアベンジャーズ出てた人、
アベンジャーズ出てた人、
うん、
その人がいるからいいんじゃないですか。
んなんか中途半端だよね。いいか悪いかわからないみたいな、
うん、中途半端、
中途半端だった、ね、
中途半端に出てました。
であのあの恐竜の血液を取らなきゃいけない、
うん、
ね、
うん、
で居場所は大体わかる、
うん、
その恐竜はここら辺にいると、うん、島のここら辺にってすぐ取れる。あいたいた、ヒューヒュー
ッ、楽々じゃん、
楽楽
終わり、そう
終わりで家族のシーン、
あで家族のシーン
でまた戻って、あいた、はいキャッチみたいな、
最後に大変なことになるんでしょ、その、それ
は、え、
それは最後にやっぱ大変なことになるんでしょ、その軽く取ってたけど、
取ってこうあのカバン入れて、
はい、
ね、カバン入れて
帰ろうと思った、
帰ろうと思って、その前にその研究所の人死んじゃって、食べちゃ悪いやつは、
はい、
食べられちゃって持って帰って終わりですよ。
全然活躍してないじゃないですか。
全然活躍してない。
へ
ー、午後のロードショー見てんのかなと思ってたから別にあのビッグネームじゃなくてもいいんじゃないみたいな、
うん、じゃあちょっと、
うん、
ネットフリックスに落ちたら子供と見てもいいですか。
え、ちょっと子供見とぜひ見てください。本当に驚愕しますから UFO ぜひ見てください。
UFO 見たいな。
UFO
すぐ来そうなんですよね。来そうな雰囲気はあるんですよね。
お
けど遅い、
うん、遅い、
ああいいな、
遅い。でもう一つ、もう一つの方は、
はい、
早い
異様に早い。
そう、
ああ、わかりました。じゃあ確認します。
ぜひ、ね。
そうです。今月ね、実はちょっとね、7月、8月と私、繁忙期でして、繁忙期。
ああ、繁忙期？
繁忙期です。
うん、
で、あんまり、あ、ね、うん、あれ見たんですよ。
何？
これでも話そうと思ってて、
うん、
アンティルドーンっていう、ホラー映画。
聞いたことあるんですね。
なんか観光施設みたいな、あ、4、5人ぐらいの若者が、主人公のお姉ちゃんがなんか ここに行ったらいなくなっちゃった、
うん、
で 4,5 人ぐらいの若者が集まって、まあ、サークル乗りですよ。でお姉ちゃん探しに行こうって言ったら、あの道の駅みたいなのがあって、
うん、
で多分この辺でお姉ちゃん亡くなってるんだよな、いなくなってるんだよなって言って、道の駅の方のちっちゃい宿みたいなところに入ったら、急になんかジェイソンみたいなのが出てきて、
うん、
全員殺されるんですよ。と思ってたら、その道の駅の前に立ってるところから始まって、
うん、
ループものが始まるんです
よ。ジェイソン来るとこから始まった。
それが常にジェイソンが来るってなってれば、
うん、
対応できるじゃないですか、
うんうん、
毎回違うんです。
あ、
ジェイソン来る時もあるし、なんか本当に幽霊みたいのが来るやつ時もあるし、
うん、
虫が攻めてくる時もあるし、ゾンビみたいのが来る時もあるんで、 とにかくアンティルドーンだから夜明けまで生き残ってないといけない。
え、それ新しい映画？
それでも7月ぐらいです
よ。8
月8日
に。面白そうじゃないそれ。
そうね、ああ、そう、予告見て、あ、ちょっとこれ面白そうだ、レゴも好きじゃないですか。
うん、よく見たことないそれ。
あ、マジですか？横、なんか映画館で見て、あ、なんかすげえ、ちょっと B 級っぽい感じで、安い感じで面白そうだなと思って見に行って、そしたら、結論から言うと、まあまあなんですよ。その設定は面白いんですけど、伏線が張りすぎてて回収できないんですよね。で、まあまあ、まあまあ、別につまんなくはないです。つまんない、まあまあなんですけど、まあ、夏休み映画としては全然問題ないですけど、一つだけおかしいところがあって、
うんうん、
何回目かに死んだときに、とりあえず朝まで隠れてりゃいいんじゃねって話になったんです。
あー、なるほど。
うん、殺されちゃまずいっていうのは分かってるから、記憶は引き継いでるから。で、みんなで、ユニットバスのあるところの部屋に逃げ込むんです。で、まあ、日本のね、ユニットバスじゃなくて、アメリカのユニットバスですから、8畳ぐらいあるんですよ。
うんうんうんうんうん。
バスタブあって、洗面器もちょっとしっかりしたのがあって、で、そこまで狭くないんですけど、で、はぁ、はぁ、こうやって、はぁ、はぁ、こうやって逃げてきて、で、洗面台があるから、で、コップもあるから水飲むみたいな感じになって、ここの水、ダメなんじゃないのみたいな感じで、でも出るから大丈夫じゃないみたいな感じで、見てみんなで回して飲んでたり、で、どうするよ、この後みたいな話とか打ち合わせしてたら、最初に水飲んだやつかな、うわー、具合が悪くなって、
お
っ、とか言って、ああ、これ絶対死んじゃうやつじゃんと思って見てたら、死に方が急に、最初に水飲んだやつが、大爆発死ぬ。と思って。大爆発ってみんな飲んでるから順番に大爆発して死んでいくんです。そのターン終わりなんです。
あ、そうなんだ。
水飲んで大爆発ってこれちょっと話ちょっと違くねと思って。
それもな、映画始まってどれぐらいの
?30 分ぐらい。
あ、中盤前だ。
はい。このね、水飲んで大爆発で死ぬっていうのが爆笑するんですよね。
アンティルドーン、
うん、で、だんだん安くなってくるんですけど、この水飲んで爆発するシーンだけ飛び抜けて面白いんですよ。で、ここはね、結構振りにも使われるんですけど、その発想はね、なかったですよ、誰も。血吐いて死んじゃうんだと思ってたんです。そのまま。大爆発ですからね。
あ、これね。
はい。
これね、面白いって言ってた。
そうだから、ホラー映画好きは食ったねえなで終わりなんですよ。
これ面白いって言ってた。
はい。
あ、これ予告編見てなかったな。
まあ、ちょうどいいですね。ちょうどいい。ちょうどいい。水飲んで大爆発するのは本当に発明ですね。あれ多分いろんな映画で多分今後あるだろうなと思います。水飲んじゃまずいっていう。ぐらいですかね。あとね、先週からアマプラでラストマイルが見れるようになったんです。
ラストマイル、
あ、邦画の、
あ、
見ました。
いや、俺あれ主役やってる人だ。
三島ひかりさん
アレルギーあるんです。
光アレルギー、
うん、
あ、でもね、自分は映画では見てないんですけど、まあそんなに評判も悪くないし、
うんうんうん、
まあちょうどいいかと思って、うん、確かにアマプラ向きだなと思いながら見て、うん、見たんですけど、ものすごく見やすいです。TBS 制作でドラマチームなんですよね。だから MER の人とかも関わってる。
なるほど。
ものすごく見やすくて、5分か10分ぐらいで一個一個のシークエンスがしっかりしてるから、どんどんどんどん入れ替わっていくんですけど、まああっという間に見れちゃいますね。
あ、そっか。
あっという間に見れて、結局なんかこういろんなこう日本の配送業の闇とかを言ったりしてる社会派を気取ってるんですけど、中身何にもないんですよね。うっすうすなんですよ。で、結局なんか、実名は出してないんですけど、 アマゾンから配送される宅配物が爆破する話なんです。
ああそうなんだ、
はい、まあ、ありそうじゃないですか。
ありそう。
それが連続爆弾で、アマゾンのその倉庫 の、 あの責任者が満島ひかりなんです。でまあまあまあなんかテンポ進んでいくんですけど、で結局もともとはそのアマゾン側の、ドライバーとかに対してもう本当発給で扱っててみたいな感じの下地にあるんですけれども、結局アマゾンを批判してそうに見えて、なんかそうでもないみたいな雰囲気に最後落とし込むで、やっぱねドラマだから、アマゾンはアマゾンでまあ一生懸命やってるんだみたいな感じになって、しかもそれがアマゾンプライムで今流れてるっていうことで、アマゾンの勝ちです。
勝ちですね。
ラストマイルはアマゾンで流しちゃダメなのよ。一応アマゾン批判なんだよ。で中身うっすうすだし、あれだってなんで2時間ドラマ2時間特番でやりゃよかったのになっていう。なんか他のドラマ、なんか MINN404 とか、なんかアンナチュラルとかの人たちが出てきて、その事件に対してどうこうみたいな感じで、あんま取ってつけたいのだけ。
うん。でしょ？
うん。うん、なんでいてもいなくても全然変わんないお話は。
なんか、もう本当にこれ、今から僕の完全な偏見ですよ。満島ひかりをもう盛り上げようとして、満島ひかりを盛り上げようとしてなんか作ってる気がしてならないね、俺。
うん、あ、そうね、確かにそ
う。うんうんうん。なんかすごいバックがいるんじゃないかなと思って。うん、もしもそのバックの人がこれ聞いたら殺せる。
でも何年かぶりでしたね、満島ひかり見たのね。
ずっと出ずっぱりですよ、もう。
そうですか、映画だったら久しぶりだなと思って。
まあ映画か。
映画だったら久しぶりだなと思って。ぶっちゃけ老けたなと思いましたよ。
映画は、まあ、無理かもね。主役として、興行的には。今回はほら、いろいろアンナチュラルとかさ、
はいはいはい、
他のがガッて来たから、はい、宣伝ではどれぐらい出るか分かんないから、はい、それで釣ったけど、どうなんだろうな、まあね。CM いっぱい出てるからな。
そうそう、 CM とかね、うんうん、お映画ってちゃんと、まあ、うん、うん、老けたなぁ。なんかものすごく、良かった映画館で見ないでと思いました。
だからこれから年取っても、おばさん役じゃないんだよね。
いや、多分そうですね。
うん、だから、
キムタク立ち位置なんです
よ。ちょっと苦しいかも。
うん。
うん、まあまあ、で俺が、第一戦に行ってね、俺が。
そうですね。だから、もう見に行かなくてよかったなと思いました。
この前、24時間テレビ、中京テレビ、名古屋に行ったんですよ。
ああ、24時間で？
ええ。
はい。
そしたら、熱狂的なファンの方がタオルをやってたんですね。はい、会場で。
はい。
で、たまたま中継があったの。はい、僕が出るお笑いキャラマンって、お笑いキャラマン6チームあるんだけど、はい、僕がいるのがたまたま、木村昴と、
はい
ね、ジャイアンの、
はい、
あと小坂大魔王さん、
まあいいじゃないですか、
であとその名古屋のアイドル、はい、その中京でアイドルがくじ引いていろんなところに行くよみたいな募金活動のところに、
まあいいじゃん、
ね、その時に僕は舞台の上にいたんですけど、僕が映らずに冷蔵庫のタオルを映ったんですよ。
冷蔵庫は映ってないのに、
冷蔵庫は映ってないのに冷蔵庫のタオルは
抜かれたんですね。
抜かれたんですね。
全然意味が分かんないじゃないですか。
どんな風にね、まあまああれですけど、これですね。
あ、本当だ、冷蔵庫のタオル抜かれてる。
そう、これじゃあテレビですよ、こうやって24時間テレビジョンですね。
これあれじゃない、あの人じゃないですか、うちのリスナーじゃないですか。
そう
そうですよね。
梅次郎さん。
梅次郎さんだよ。
梅次郎さん。隣に梅次郎ですけど、梅次郎さんが来てくれたんですよ。
梅次郎さんが応援しに来てくれて、これじゃ嬉しいじゃないですか。
そう、梅次郎さんテレビ出るんですよ。
これじゃ嬉しいんだけど、
冷蔵庫のタオルは
出てない。
出てない。
ダッサダッサ
芸人で、アーシュタクとかいたんですけど、
あ、はい、
誰も映ってなかったんですけど、うん、芸人は映ったことじゃなかったんですけど、これは映ったという。
なんで梅次郎さん、
梅次郎さん取られちゃったよ。
なんで冷蔵庫マンが出てない。
うん、ちゃんと木村昴もね、冷蔵庫まで呼んでんですよタオルで。
うん、木村昴、そうですよね、木村昴、冷蔵庫マンいるのって感じですよね。
いつも知らないから。
あ、知らないんだ、
うん、だからタオルで冷蔵庫マンって言って、
あ、知らない聞き方でした。だから知らない言い方してました。
ただ文字を読んでる感じですね。
あ、分かってない、
冷蔵庫マンって。
分かってないな、芸能界でやってきたのに冷蔵庫マン知らない、知らないとか。
あの相葉ボペの小坂大魔王、うん、ね、先輩
やない。
いや、それですよね。
芸能界やないわ、もう。
そう、
でかいですよ。
いや、この人、こう芸能界生きていこうと思ったもん。
いや、
大先輩とか言ってきたから。
来ますよ、ね、小坂大魔王。
さすがすごいなと。
小坂大魔王、おはようございますですよ、
もう。本当に。
はぁ、あ、よかったじゃないですか、じゃあ。まあ、うん、まあ、ご本人じゃないけど、タオルが。
タオルデビューです。
ご苦労様です。
ご苦労様、ありがとうございました。
ご苦労様です。
はい。
はい、ありがとうございます。こんな感じですかね。ちょっとね、なかなかあんまり見れてないんですけど。
そうですね。
あとなんか最近、最近見た映画で気になったやつとかね。
最近はですね。
はい。
ああ、なるほど。なんまね。映画館はあんま行けなかったですね。
行ってないですね、じゃあ。
うん。死者は7本見てますね。
あ、じゃあいいじゃん。
うん。まあ、でも。
なんか、ネットニュースみたいなのでちょっと見ましたけど、映画館の最前列で見てるやつが、映画の最中、ずっとスマホつけたままでなんかやってたらしいんです。
あ、見ました。
で、それを映画館スタッフとかも途中で何度か注意したらしいんですけど、やめずに結構大騒ぎになったらしくて、こうね、一番前族としては非常にこう、やめてもらいたい。
いやー、なんかさ、めったにいないんだけど、あ、でも俺はあんま会ったことないかな。うん、
あ、でも途中でなんか時間確認するみたいな感じでつける人いますよね。
で、か、あの、アメリカ人の家族が来て、子供とお母さんと弟と、ね、で、その人も携帯見てんだけど、光らない携帯、
ね。まあ、いや、でもだからそう、あの、暗くしてって
暗くして、あの、全然気にならないやつだったんだよ。
マナーを守った上で見てる分にはね。
うん、まあ、150キロぐらいあったから、体こんなのってましたけど、僕どこに。
まあ、周りの人が気にならないように何かをする分には別にいいと思う。
あとですね、日比谷シャンテの第3スクリーン。
はい。
きっと、前の人がいると、
はい。
後ろの人が背がちっちゃうと
見えない、
見えないのよ、
はい、
だからきっと誰かが言ったんだと思うんですね、
うん、
全然見えなかったって、
うん、
今、
うん、
一列大きなってます。
あ、そうなんだ。
そう、だからもう売り出した途端にもう中途マークになってんの。
あ、もう売るのがもう一列大きな、
一列大きな。
あ、これはでも設計の問題ですからね。
まあね、古いのはね、
昔とかもそうですもんね。僕はそういうのね、一番前の真ん中
だ。うちらは男だから、はい、まあどこ座ってもあれなんだけど、
女の子
とか、ね、女の子とかちょっと子供は全く見えなくなるから、あと字幕見えないもんね。
あ、そうか、
うん、だから、あ、これなんかちょっとあったんだなと思って、
揉めたんだなと、
うん、揉めなかったらあんなになんない
もん。そうですよね、
うん、
難しいです。
うん、
だから一番前族としてはちょっと非常に許しがたき一般族に当たる行為だなと、うん、そんなやつは一生できんですよ映画館
ね。え、あと一回、あの、試写室でも、今亡くなった六本木の試写室で、まあ、あの、重なるわけですよ。
試写室ちょっと狭いですしね。
う、うん、で僕が座ってたら後ろの女の人にこう頭をこう押されたのが、そういうことやりそうな女だったんだよ。
すいませんとかじゃないですね。
すいませんじゃないのよ。はい、こう。
アバターを見に行った時に
なんかね、あれ 3D とかだったじゃないですか。 3D メガネつけて、で 3D が一番最初みたいな、本当に席取れなくて一番前じゃなくて2列目の真ん中だったんですよ。そしたら一番前の真ん中に座っておばちゃんが、あの映画中ずっとなんか手出したりとかしてて触れるんじゃないかみたいな、もうだから悪気はないのは分かるんですけど字幕読めないですよ。しょうがないが年です。すいません、あのちょっと動くと字幕が見えないんです。小声で、あ、ごめんなさいね。このずっとびっくりと無声になっちゃって、いや、なんか恐縮しちゃったなと思って、それはありましたけどね。
まあでも映画 見てる人はの、あの X とかよく流れてくる、見るから流れてくるじゃないですか。まあお盆とかのお客さんのそのなんかマナーの悪さはみんな書いてましたね。
それで年一にね、
う
ん、タイミングだけしか行かないけど、
しょうがないんじゃない、
アンティルドーンなんか誰もいなかったです。新宿で7時から見てたら誰もいねえぞこれと思う。本当に3人ぐらいでしたも
ん。あと日比谷はあんまいないね。
ああ、まあそうか、
うん、
夜はいないですよね、夜の会は、うん、逆に
日比谷は、日比谷に来なくちゃ見れないんで、
う
ん、
そうですね、
うん、
マダムたちですよね。
そうそう、だから日比谷は俺日比谷がメインだから、あと日比谷以外は一番前なんで気がつかないかもしれない、うんうん、
あ、日比谷いいかもしれないな、
うん、日比谷はね、あるかもしれない。
あと初めて声かけられました。
え、
あの映画館で
マジ？
はい。ちょっと引きました。
え、ちゃんまさんですかって。
そう。
え、なんで？
え、違う、ちゃんまさんですかじゃなくて、なんか、女の人でしたけど、
うん、
本当に一番前の真ん中で見てるんですねって言われて、終わった後、出ていこうと思ったら。
どこで誰見てるか
分かんないなと思って。おっ、はぁ、はぁ、はぁ、みたいな。頑張ってください、じゃあと言っちゃいましたけど、
ずっと、
うわーと思って、ちょっと引きました。
映画館、死者は何回か知り合いに会うんですけど、
あ、まあ、それはね、業界の人、
うん、
冷蔵庫マンの格好して見に行かなきゃ、普通に。そうすると一撃でバレますよ。
こがけんさんなんかもう3回ぐらいあったもん、
ね。ああ、まあまあまあまあ。うん、そんな感じですかね、今月。
そんな感じですね、
はい。何か映画に関するトピックスとして。
もう来月はいっぱい、
はい、
見ますんで、
はい、
え、
はい。
はい。
じゃあまた今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあまた、ポッドキャスト特別会、来月も楽しみにしてください。
はい。
はい、以上です。
はい。
はい、ありがとうございました。